1月16日月曜日、今日の天気は曇り時々雨。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新葉一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。先ほど上柳さんがエンディングで今日寒くなりますっていうふうにね、おっしゃってました。確かに空気ひんやりしてるなというね。日本屋上の時計は 6.8 度を指していますが、
はい、この後気温ほとんど上がらない見込みになっています。
そう、
はい、予想最高気温東京都心7度で、昨日から5度ほどいきなりぐっと下がるんですよね。
ちょっとね、はい、この週末特に土曜日なんかが、まあ、そこそこ、ね、
うん、
気温が上がっただ
けに、そうでしたよね。
いや、今日は冷たい雨になりそうだな。
はい、そうなんですよね、はい、暖かくして今日も過ごしください、
うん、ちょっとね、着るもので調整していかないとこれは風邪ひいちゃうぞって感じですが、我々週末というかですね、金曜日は、まあ、放送が終わってですね、まあ、その後会社の中でいろいろ仕事もあったりなんかもするんですが、取材に出かけたりなんかもしておりまして、で、まあ、取材をね、取材先まで行くと、
はい、
うん、大体仕事を終えると、まあ、腹が減るわけですよ。まあ、お昼ご飯をどうするかっていう話になるわけですよ。では取材先でね、いつも行ったことのないところで何か食べてくるっていうのはね、うんうんうん、まあ、これは我々二人とも朝のあなたとハッピーの中継コーナーをやってまして、まあ、中継でね、いろんなところに行くと、うん、じゃあそこで何食べようかなって。私はあの当時はですね、よくラーメンをこう調べて、うん、いろんなこうラーメンをですね、どうせだったらラジオカーでちょっとね少し足を伸ばせば、はい、駅前じゃないところだって行けるぞということがあったんで、いろいろ回ってたんですけども、まあそうするとね、だいたい10キロぐらいは太るようなっていうのがあったんですが、うん、最近はですね、なかなか中継に出る機会はなかったんですけど、こうして取材に出たところで、まあ、その近所で探すっていうのをね、この間もやって、ね、写真にですね、写真をディレクターと同行したディレクターが写真を撮って、でそれをツイッターに上げたら、これが結構見られてた
って、ね、すごいですよね、
うん、4万ぐらいビューがあったっていうのを見ていて、
あ、そうだ4万
そうなんだっていうね。いや、だって写ってる写真はさ、ネクタイ締めてスーツのおっさんがさ、定食で一杯やってるっていうだけの話なんだけどね。
でもやっぱり需要あるんですね。
何の需要なんだろうな、全く分かんないんだけど、
孤独のグルメみたいな、
あ、腹が減ったみたいな、ね、
そう、
お
とか、こうね、おじさんブームってよく最近言いますけど。
そうなんですか。
らしいんですよね。本当に私も最近知ったんですけど、なんか可愛いおじさんブームみたいな。
そうなの。
うん、らしいです。
え、俺それに乗ってんのかな。可愛いおじさんと仕事してるよ。どうよどうよ。なんだその見下すような笑いは。
見下してないですよ。そう言われるとなんかちょっと面白くなってきちゃいましたね、今ちょっとね。
その可愛いおじさんがですね、
はい、自分で言っちゃった。
自分で言っちゃった。いや、後ほどね、リポートさせていただくんですが、7時40分過ぎのスクープアップのゾーンで、まあ、明日がね、東日本大震災、ごめんなさい、阪神淡路大震災から28年だというところもありまして、はい、で、東京都の防災についてですね、じゃあその最前線で発災した時には、活動する、うん、ハイパーレスキュー、
はい、
の取材をということで、でお願いをしてですね、で、この拠点まで行きますんでって言ったら、拠点が実は京浜島にありましてね、と。京浜島っていうのはですね、もう東京の、まあ、大田区なんですが、大田区でもかなりこう海っぺりで、京浜島というと翼公園というのがあって、もう目の前がですね、羽田空港の B 滑走路っていう、ところなんで、まあ、そういう意味で私はよく知ってたんですけど、ただ、いや、そこは確かに自転車で行くにしても時間かかるぞと。で、最寄り駅は、まあ、昭和島駅から歩いて10分15分ぐらいかなというところ、あるいは流通センターとかね、あるんですが、で、終わった後にですね、じゃあ飯を食おうということになると、まあ、確かに周りにはね、周りこう倉庫街だったり工場だったりとかいっぱいあるところでなかなかないんですよ。で隊員さんたちにね、どうなんですかと、飯どうしてるんですかって言ったら、うんうん、ああ 飯ですか、飯はね作ってますって言
って
、へーって、あの彼らは派遣された時にそこで自己完結でご飯も含めて何日も維持しなきゃいけないっていうのがあるんで、このご飯を作るということも一つの訓練なんです。なるほどねなんていう、なるほどねと思ったんだけどさ、はい、そこで俺らまでじゃあ一緒に食っていいですかってわけになかなかいかないので
まあ、まあ、
でも一生懸命ですね Google マップを調べるわけですよ、はい、そうすると橋を渡った向こう側に大田市場があるじゃないかと、うんうんうん、これはもう市場飯だなと、ね、いやで、あの写真に愛になった、あの可愛いおじさん写真になったわけなんですけど、いやでもねネットってすごいよね、あの写真を見ただけで、ああそうですねっていうのが分かるんだよね、
うん、そうなんですよね、
そうそう、山陽食堂さんっていうところで昭和25年からやってるんだと、え昭和25年から大田市場あったのって言ったら、そうじゃなくて大田市場自体は平成元年に確かできたんですけれども、その前は神田だとかね、あるいは秋葉原のこう駅のところ、あの今のちょうどつくばエクスプレスの駅があるところって、うんうん、昔あの野菜の青果の市場があったっていうところじゃないですか。ああいう複数のこう市場があの全部一体となって、あそこに新しい市場を作ろうっていうので、できたのが大田市場だったということで、だから神田の時代からやってるんですっていうお店だったのよ、実はね。いやーうまかった、あのビールは染みたね。
あ、飲んだんですね、
一杯だけね。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン。この OK 工事アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私だ新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターで番組にご参加ください。今週の OK 工事アップは特別企画、冬の防災ウィーク。1995年1月17日に発災、阪神淡路大震災から28年を迎えるということで、改めて様々な角度から防災について考えてまいります。初日の今日は7時40分ごろスクープアップのゾーンで、東京消防庁ハイパーレスキューへの取材の模様をリポートいたします。今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さん。取り上げるニュースはまずは円高、日本経済について、それから岸田総理は欧米5カ国訪問から帰国しました。そしておはようニュースネットワークのゾーンでは、まあ、その一つ欧米歴訪の最後に行われた13日の日米首脳会談について、現地で取材されました産経新聞ワシントン支局長渡辺博夫さんに電話をつなぎましてお話を伺ってまいります。ニュースキーワードは春節、まあ、中国のコロナであるとか影響、中国経済について、そしてスクープアップはハイパーレスキューです。
今週は毎日抽選で3人の方にコージーオリジナルマスキングテープをプレゼントします。プレゼントの応募おはがきでもお待ちしています。郵便番号 100-8439 日本放送飯田コージの OK コージーアップまで。コージーアップの番組ホームページにもプレゼントの応募フォームがあります。こちらからも応募ができますので、ぜひご利用ください。
ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各紙が入ってまいりました。週末明けてというところで、バラバラなんですが、朝日と読売がですね、同じようなトピックで、一面トップを作っております。朝日新聞、空き家増加、立ち往生、長期無人349万戸売れず相続されずと、全国で空き家が増えているというニュース。賃貸用などを除いて、国が人が長い間住んでいない家というのが349万戸あるんだと、まあ、人口減の時代を迎えて今後さらに増えるんじゃないかということが見込まれているという記事で、まあ、あの中を見ますと、各地でどのぐらい増えているんだということであるとか、まあ、あのね、税制の部分の指摘等々もあります。で、一方で読売は空き家の管理不全是正改正法案提出へと、税優遇を解除ということであります。まあ、あの宅地ということになると固定資産税が6分の1に減額されるというような優遇措置があると。で、これが解体して更地にするとそういった優遇が解けてしまうので、だったら解体せずに家のまま持っといた方が税が、安くなるだろうと、いうことで、まあ、空き家を解体するとか、処分をするインセンティブにならないという、逆にそのまま放置するところに、行ってしまうだろうとこういうようなことがある。まあ、その辺でね、この税優遇解除ということに、なってなる方向であると。まあ、まだね、あのこれ確定したわけじゃないんですが、23日から通常国会がありますんで、そこに法案を出していくんだという話であります。 それから毎日新聞はコロナ3年の光景という特集で、感染後のいわゆるそのコロナ後遺症というものについての、記事であります。認知症リスク2倍というような、見出しが立っております。それからこれは後ほど取り上げますけれども、総理の、ヨーロッパアメリカ歴訪を終えて昨日の夜帰国されましたけれども、その中での話、防衛増税説明を徹底、 G7 協調サミットに意欲、首相歴訪終了という記事が出ております。で、そんな中ですけれども気になる記事でありますが、各紙ですね、一面ではないんですけれども、中の総合面だったりとか、あるいは、国際面で報じられておりますが、台湾の与党民進党の党首に、頼清徳氏が新しく選出をされたという記事が出ております。去年ですね、地方選、特に地方の市長であるとかを決める選挙がありましたが、ここで民進党が大敗したということで、その責任を取ってですね、党首も兼任で務めていた蔡英文総統は即日辞任ということを表明しておりました。で、その後継者を誰にするんだということが、ここまでですね、決まっていなかったわけですけれども、15日、昨日ですね、頼清徳氏を選んだと。この人をもともと副総統もやっているという人でもあって、で、あるいは台湾のね、これ確か、台南の市長も務められていたということで、その行政経験なんかは結構もう折り紙付きで、もう次のトップはこの人だっていうふうに言われていたんですけれども、ずっと言われている人でありました。もともとその蔡英文さんのと対抗馬としてもね、民進党内で、総統候補というようなことも前々から言われていた人でもあったと。で、早速これにですね、中国側が噛みついているというのも、どちらかというとこの蔡英文さんよりもかつては、独立志向が強いということが言われておりました。で、その辺をですね、見ながら、中国、特に大陸の側からすると、台湾との関係をこう乱すやつが現れたぞみたいな、もともとそういう主張をしていた時期もありますけれども、今はどちらかというと、現状維持だという路線を崩していない人でもあるんですが、ことさらこういうことを取り上げてですね、で、この現状維持を変えようとしているのは、アメリカあるいは台湾やその後ろにいるアメリカだというようなことをですね、中国は言おうとしているというところなんですが、台湾の総統も2期が限度ということで、来年の1月にはもう総統選があるというところで、この先、この人がおそらくは民進党側のリーダーとして、そして総統選に臨んでいくというところなんですけれども、国民党誰が出てくるのか、そして国民党はどちらかというと大陸に非常に近いということが今は言われておりますので、その辺でこの台湾情勢というものが今年から来年にかけてというのは非常に注目の時期を迎える、そしてそこの選挙にどういった影響があるのかというところも注目していきたいと思います。この時間からコメンテーターの方々ご登場。今朝はジャーナリスト須田慎一郎さんです。おはようございます。
はい、おはようございます。
よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、まずはこの時間、円高についてであります。週末13日のニューヨーク外国為替市場、円相場がおよそ7ヶ月ぶりに一時1ドル127円台までいっていると。一頃150円台をね、見るみたいな展開だったところからすると、随分変わったなという感じなんですが、これによってまた、悪い円高なんてことが言われるようになりました。ちょっと前まで悪い円安って言ってました
から、ね、もう何のことを言ってるのかさっぱり、意味がよくわからないんですけれども、そもそもね、なぜ日本の長期金利が上昇したことが、したのかというところがね、一つ大きなポイントになってくるんだろうと思うんですよ。で、長期金利の上昇というのはこれ言うまでもなく、改めて説明するまでもなく、国債価格の下落、特にですね、長期金利の指標っていうのは10年もの国債ですから、この あたりのですね、価格が下落している、うん、これなかなか理解しにくいんですけども、金利の上昇っていうのは価格の下落、金利の低下っていうのは価格の上昇というふうにですね、はい、受け止めていただいていいと思いますね、うん、じゃあ一体マーケットで金融マーケットで一体何が起こっているのかというとですね、主として欧米のヘッジファンドを中心とする、はい、外資勢力がですね、一斉に日本国債をですね、売り浴びせてるんですよ、うん、まあ言ってみれば空売りをかけているというふうなことを言っていいと思いますよね、はい、ですから国債を借りてきて、そして売ると、いう形を取ってるわけなんですが、はい、でところがですね、日銀がずっと買い支えてきたんだけれども、うん、なかなかその構成が激しいものだから、はい、買い支えにくく買い支えることができなくなったとは言いませんよ、うん、買い支えにくくなってるのが実態で、ですから結果的にですね、日銀が押し戻されてね、
はい、
まあ金利が上昇して国債価格が下落しているというのが今の展開なんですよ。
うーん、
このことをまず理解しないと、はい、ただ単純にね、インフレだからあるいは金利差が拡大したからではなくて、金融マーケットでこういった状況で、ですから日銀の方が優勢になってくると、はい、あるべき水準に私は、ドル円為替の方はね、まあ推移していくのかなと。じゃああるべき水準でどうなのかっていうと、はい、まあ大体どうなんでしょうね。ドル円で120円から120円台前半というのが、まあ現状のね、実力だというふうに考えてもらうと、悪い円高とかよくわかんないことを言ってるなって最近思いますけどね。
これね、日銀が、まあ、黒田総裁が12月に今までは、国債の、まあ、金利の、まあ、
変動幅です
か、変動幅か、はい、が 0.25% だったものを 0.5% まで伸ばすと、うん、まあ、いうことを言って、まあ、これは利上げではないんだというふうに言ってますけれども、やっぱここでもう 0.5% に向けてもう売って勝負かけていくみたいなことを今やってるわけなんです、
0.5% 突破というね、うん、
それもニュースになってましたね、
目指してるということなんですけれども、ですからここが主戦場になってるんですよ、はい、10年物国債っていうのは、うん、ただですね、この、言ってみればその空売りというのは、未来永劫できるわけではなくて期限があるんですね、うん、その期限を元月、ね、期限の元に月と書いて元月と呼ぶんですが、
はい、
それまでにですね、まあ、言ってみれば、売り方は生産売買をしなきゃならない、
うん、
で最終的にはですね、まあその、まで残高を持っているとね、勘定を持っていると、はい、現物の国債で借りてきた相手に返さなきゃならない。返すにあたってはですね、これも規定があって、
はい、
残存期間7年分の国債を返さなきゃならないというルールがあるんですよ。
ほ
う。だからそこまでですね、はい、まあ日銀が、交戦というのかな、耐えることができるならば、
はい、
要するにそこで一気に7年分の国債を買ってこなきゃならないから、あるべき水準にこれまた金利を戻っていくっていうね。だからそこまでの攻防が今激化しているという状況なんですね。
元月大体いつ頃なんですか？
それはですね、その期間によって違いますということなんですけどね、
今がもうヒートアップしてる時期と。
そうですね、
で、まあ、空売りする方からすると借りてきて国債をまず売ってでもっともっと金利が上がって国債価格が下落をすれば、その差額で儲けられるぞっていうことですね。
そうですね。で、その時に買い戻すという形、だから高く売って安く買い戻すっていうのが、ファンドのですね、狙いだというふうに考えてもらっていいと思いますね。
これね、日銀が耐えられるかどうかなんですけれども、その辺どう読みます？
ですからね、逆に考えると、どうなんでしょうね、この為替相場の動き、
はい、
ですから円安になると悪い円安、円高になると悪い円高、何か日本国内の論調というのが、うん、日銀の足を引っ張ろう引っ張ろうっていう方向に動いてるんじゃないのかなと、はい、これもなんかこう意図を感じるんですけどね。だからそういった点で言うとどうでしょうね、
はい、
まあ大きな枠に見えるとね、この異次元の金融緩和ってある種のアベノミクスの一つの大きな柱じゃない、三本柱のうちの一つですよね、
はい、
でここへ来ての動きっていうのはそのアベノミクスの否定に動いている節があるんですよ。だからそのやはり次の日銀総裁4月にですね、日銀総裁の交代が行われますけれども、はい、まあそれをで、一つのきっかけとして、アベノミクスからフェードアウトしていくっていうね、ところを考えてみるとですね、やはりどうなんでしょう、一つ大きな転換点を4月ぐらいに迎えてくるのかなと私は思いますけどね。
なるほど。ファンド側の読みとしては政策の変更が起こったりとか、あるいは日銀を支えるような体制だったのがそうじゃなくなりつつあるぞっていうところは、こういうのを見るとやっぱりこうつけ込んでくると、
そこが一つの根拠とか売りの理由ということになってると思いますね。
お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩司の OK コージーアップの再編集版です。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方、放送内容を少しでも早く知りたい方、スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと、放送中であれば追っかけ再生も可能ですし、放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます。毎朝6時の生放送では登場するコメンテーターの最近の活動はもちろん、たっぷりとニュース解説をお送りしています。レギュラーコメンテーターに加えて専門家と随時つないで掘り下げてお送りしています。日本放送のエリア内でお聞きの皆さん、ラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてください。ツイッターでは最新情報を発信中、ぜひフォローして番組にご参加ください。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップ、コメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。今朝はジャーナリスト須田慎一郎さんです。引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いします。
お願いします。
まずは為替の動きをお伝えしておきます。円相場ですが、現在1ドル127円90銭付近での取引となっております。ではこの時間取り上げるニュースはこちらです。岸田総理大臣、欧米5カ国歴訪から帰国。欧米5カ国を訪問していた岸田総理大臣が昨日の夜帰国しました。帰国前にワシントンで会見した岸田総理は、 G7 が結束して法の支配に基づく国際秩序を守り抜くため連携していくことを確認できたと成果を強調しております。フランス、イタリア、イギリス、そしてカナダ、アメリカと訪問をしてまいりました。一連のこの岸田外交、須田さんどうご覧になりましたか。
そういった意味で言うとですね、やはり、はい、年末、昨年末のですね、防衛三文書の、改定で、それに伴うですね、防衛軍の整備、つまり、GDP 対比 2% NATO 基準を満たすというね、そういったですね、ちゃんと実効性を盛り込んだというね、ところを受けて、要するにアメリカ、ヨーロッパとのですね、防衛関係、ね、あるいは同盟関係をですね、対等なものへ持っていくというところに踏み込んでいったのかなと、実際にそういったことを背景に、外国とのですね、あるいは、ね、友好国とのですね、関係をどう強化していくのかっていうのが、今回の外遊に、大きくかかってたんじゃないかなと思いますね。
イギリスとの間はね、円滑化協定を締結をしたりだとか、あるいはフランスとの間も、訓練をもうちょっと本格的にいろいろやっていこうねというような話が出たりとか、どうですか、各々の国との対話の中では結構成果はあったと見ていいんですか。
そうですね、そういった意味で言うとですね、やはりこれまでだったらね、やっぱりこの、法の立て付けであるとか、あるいはその運用という点から言うと、やりたくてもできなかった分野だったんだろうと思う、で加えてですね、オーカスであるとか、クアッドであるとか、これがですね、やっぱりこうそういう関係を結んだんだけども、じゃあ実効性の面でやれるところやれないところっていうところがちょっと不十分だったんではないかなと、そこに踏み込んでいけるということで、これ有機的にですね、ワークし始めるんじゃないかなと思いますけどね。
オーカス、アメリカとイギリスとオーストラリアの枠組みだったりとか、あるいはクアッド、これは日米豪印の、インドも含めたという、NATO みたいなものはないけど、こうそれぞれの分野でこうつながりみたいなものが、重なっていく感じのイメージですかね。
そうですね、そういった意味で言うと、アメリカと日本も日米同盟というのがね、あるいは安全保障条約とあるけれども、それに続く形でオーストラリア、こともですね、そういう防衛関係を結んだというところで、あれは日本ではそういう報道のされ方はしてないけども、オーストラリアの、報道を見ると、日豪同盟と軍事同盟というそういうですね、形で、捉えられてるわけ、それが本質だと思いますよ。だからこういったですね、二国間の、関係を、相互に結んでいくことによってですね、最終的にはその集団的自衛権というのか、安全保障体制を組み立てていこうというね、そういう戦略で、加えてもう一つはですね、やっぱり防衛三文書の改定によってですね、これまで日本は、例えば日米同盟一つ取ってみてもですね、矛と盾の関係ってよく言われるじゃないですか。アメリカがあくまでも矛の、役割を果たして、日本はもう盾一辺倒ですよみたいなね、
守るんです
って、それを日本はですね、両方やりますよというところができるようになって、 ったというね、いろんな、まあ、ことが整備されてですね、うんうんうん、両方できるようになったというのが、これが一つ大きく、ね、踏み出していく、ね、要因になったと思いますけどね、
うんうん、そのまさに3文書にも書き込まれた反撃能力とこういうもの、はい、まあ、これがその具体的な例になるわけですかね。
そうですね。で加えてただそうは言ってもですね、はい、反撃能力はやり、ね、今度から、きちんとやりますよと、整備しますよと言ってもですね、うん、その裏付けになる、じゃあその防衛装備品があるのか、はい、予算はついてるのか、うん、っていうところを考えてみると、そこもようやくですね、きちんとした形が、向こう5年間で43兆円のですね、
はい、
防衛計画、防衛、ね、予算の整備計画が出てきたっていうことを受けて、うん、まあ言ってみればその、ね、その意思を具体化させるための体制が整ってきたということだと思いますからね。
ね、そしてその、まあ、問題はこの防衛費の、まあ、財源の話にまたね、なっていくというところで、まあ、産経新聞今日の一面トップ、防衛増税説明を徹底というですね、見出しになってますけれども、なんかもう増税は決まってるんだよみたいな感じのね、
あってます。ただですね、その辺は非常に、はい、官邸および財務省は非常に強い危機感を、私は持ってるんだろうと思いますよね。
危機感を持って
る、やはりね、私驚いたのは先週の久方ぶりに朝日新聞昇華するんですけども、はい、
ほうほう、
朝日新聞が、うん、いわゆる、60年召喚ルールの見直しについてかなり大きくですね、
はい、
記事を掲載したんですよ。朝日書いたんだと。でこれはね、今までほとんどの既存メディアが無視を決めたことだった。ここには、うん、はまっていくとですね、うん、要するに財務省サイドの増税路線がですね、
はい、
否定されかねないということになってしまいますんでね。
うん、
で、あの記事というのは実は経済部ではなくて、はい、財務省べったりの経済部ではなくて、政治部主導で書いたんですよ。はい、
あ、そうなんです
ね。そうなんですよ。で、一方で日経新聞なんかですね、
はい、
もう絶対書かないというね、そういうスタンスを取ってますから、60年召喚ルールについてはね。
はい。
だからそういった問題が出てきたっていうことで、うん、非常に強い危機感を持ってきてですね、やはり、首相が国会で、ね、
説明
するとかね、あるいは、いやいや、これ財務省が言い出したんじゃないんですよと、もともとは防衛省が言ってる話なんですと。
なるほど。
いうような言い訳を言い始めてると。うん、これは相当揺れてるなという感じがしますね。
改めましておはようございます。日本放送飯田浩司です。
おはようございます。新業一華です。
今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さんです。引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いします。
さあ、防衛費の話、防衛費を上げるその財源の話の中で、まあ、増税みたいなことも言われる一方で、萩生田政調会長などがこの国債の60年償還ルールというものの見直しに言及してきた。で、もともとその国債は、ね、利払いだけじゃなくって国債費っていう名目で歳出に乗っかってるんですよね。
そうですね。国債の元本というのはですね、はい、60年で償還をする、つまり60年後に償還をするというですね、
はい、
まあ、そういうルールが、なぜか不思議な謎ルールが日本にはありましてね。で、そのためにその償還をするための、まあ、お金というのをですね、毎年毎年国債費という形で、歳出の中に積んでるんですよ。それが大体年間16兆円あるんですね。ただこれよくよく考えてみるとですね、
はい、
そういった60年償還ルールなんてある国はですね、先進国では日本だけなんですよ。で、普通の国は何をやってるかっていうとですね、償還が来るとですね、
はい、
借り換え債というのを発行して、それで繋いでいくというのが一般的なんですね。で、経済が成長し税収が増えた時に、ね、償還していくっていうのが、これは一般的な考え方、ですから日本でもですね、その60年償還ルールの見直しというのが、はい、もう何年も前から言われてきていたんですね。それのたんびごとにですね、財務省がこれを、葬ってきたっていう経緯がある。それをいよいよですね、見直せば16兆円のお金が出てくるじゃないかっていう議論になってるんですよ。だから60年償還ルールの見直しというのは、すなわち、防衛予算でですね、
はい、
増税する必要がないというね、議論とですね、リンクしてくる話なんですね。
本来は積まなくてもいいものが積まれていたじゃないかと、いうことを、
はい、
やだったら使ってくれよと思って、
で、まあ、財務省はですね、
はい、
なるべくこういった議論が表に出てこないように一生懸命ですね、メディアをコントロールして、報道させないように、してきたのが、だから先週の朝日新聞がバンと出たっていうのは、ね、私非常に驚いたということなんですね。
で、そしてそれが経済部が書いた記事ではなくって、
ええ、
政治部が書いた記事であると、
ええ、 そこに大きな意味があるんだろうとね、思いますけどね。ですから、今年、この、ね、通常国会で23日からですか、はい、始まる通常国会においてですね、いわゆる財源確保法というね、はい、つまり防衛予算のですね、ね、どうやって増やしていくのかっていう、その点についてのその財源をですね、確定させる。で、この財源確保法というのは、剰余金であるとか、歳出のカットであるとか、はい、つまり増税以外のところについて、ちゃんと法律で規定しようというね、まあそういった 法律なんだけれども、これを今通常国会で成立させるという話になってるんですよ、
はい、
でこれは中身次第ではね、つまり、これを中身次第でそう確定させてしまうとオートマティックに自動的に増税が決まっちゃうっていうね、だここが一つの主戦場になってきてると、この財源確保法をめぐる議論、でこれはやっぱり、議員内閣制ですから、はい、自民党の中でしっかり議論してということで、でそれの責任者っていうのは萩生田政調会長だってことなんですよ。
おでその萩生田さんが、60年召喚ルールの見直しっていうのを言ってきたっていうのは、これ相当大きなわけですね。
だからそこを見直せば、財源確保いいよと、
はい、
でそれで十分賄えちゃうじゃないかと、増税しなくたって、たかだか1兆円のお金なんていうのは、右から左にすぐ出てくるだろうというメッセージになってしまうんですよ、これ。だからものすごい、財務省は警戒感、はい、で、そして財務省の影響力下にある官邸も、要するに、だったら岸田さんが出て、きちんと増税について理解を深めていこうじゃないかっていう、そういう対抗措置といったらいいんですか、その60年召喚ルールが出てきたものに対する対抗措置ですね、これは。
で、ね、これ、その財源確保法は、まあ、歳出をカットしたりとか工夫をします。で、はい、それでも賄えないところはやっぱり増税でってことは書き込まれちゃうわけですよね。やるとしたら、
はい。
これなんか昔あのね、三党合意で消費税上げるって時に、いや、法律で決まってますから2014年の4月には上げるんですよみたいなのが、ずっと規定路線で行ったみたいなのと、
はいはい、
同じような。
いや、だから、野田政権と民主党の野田政権と同じことやってるんですよ。つまりこの政権長くねえなと。財務省そう見たんですよ。野田政権の時に。
あ、
だから何でもかんでもね、
はい、
盛り込んじゃったわけで。
で、法律で縛っとけば、政権変わっても。
もと。だから今の岸田政権、財務省おそらくこの政権長くねえなと思ってるはずですよ。
でも、岸田さんはそうは思ってないでしょ。
思ってないです。そこがおめでたいところ、岸田さんの。
でもね、これだけそういうことやられたら、うすうす感じるとか、ね、だったら俺も財務省の稲荷にはならないぞ、みたいにはならないんですか？
ただそうは言ってもですね、その政権発足の過程、ね、誕生の経緯、
はい、
そして今、官邸を取り巻く人脈を考えていくと、財務省の全面協力のもとにできた財源だから。それに逆らうということはむしろ、
はい、
要するに岸田政権の寿命を縮めてしまうということになるんですよ。
でもね、国民からしたらなんか増税だとか賃上げもどうか分かんないしと、で物価も上がるしみたいな、苦しいことばっかり出てきますもんね、
だから要するにやっぱり増税を決めるんだったらその前に国民の信を問えというのが、やっぱり正しい判断だと思いますよ。
セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由、仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化、支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。岸田総理大臣がアメリカを訪問、バイデン大統領と会談。岸田総理大臣は13日アメリカでバイデン大統領と会談を行いました。共同声明では中国や北朝鮮の動向、またロシアのウクライナ侵略に触れ、一方的な現状変更の試みに反対すると表明。バイデン大統領は日本の防衛力強化を称賛するとした上で、日米同盟がインド太平洋地域の平和と安全繁栄の礎であり続けることを改めて確認したとしております。日米首脳会談、まあ、このホワイトハウスでワシントンでということになると、政権発足後初めてと
こういうことになります。
ええ、そういった意味で言うと、日米関係というのは、小泉政権の時に初めてというのかな、公式的にですね、日米同盟というですね、
はい、
安全保障的な観点から語られ始めたんですけれども、それ以来の大きな転換点を迎えてるんではないかなと私は思いますね。
転換点は。
はい、
それだけ東アジアのこの今の情勢が厳しいという。
厳しいし、日米関係の、をですね、まあ、相互関係を強化していくと、今までの盾と矛の関係から、
は
い、要するに対等の関係になっていくという点では大きな転換点という意味ですね。
さあそのあたり、まあ、現地で、取材をされています産経新聞ワシントン支局長の渡辺博さんとつないでお話を伺ってまいります。渡辺さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあまずこのバイデン大統領との会談でありましたが、アメリカではどのように受け止められているんでしょうか。
はい、今回はですね、まあ、安保3文書の改定、防衛費の GDP2% 増強、そして反撃能力の保有に代表される日本の防衛力の強化を、まあ、岸田総理の口から直接バイデン大統領に伝えるということが日本側の最大の狙いだったわけですけども、はい、それに対して、日本の決断はやはり歴史的であり、それを導いた岸田首相のリーダーシップに対して米国は歓迎し、そして感謝し、高く評価をしています。タイミング的にも、ウクライナの侵略が長期化し、中国の軍備増強、台湾での軍事的な威圧行為、そして北朝鮮の核ミサイルの脅威度が増す中で、
はい、
一方で米国は国内の政治も非常に分断が進んでいます。そういう厳しい内外の状況の中で、同盟国日本は非常に勇気づけられる力強いメッセージをワシントンに運んでくれたというふうに受け止めていると私は感じております。
日本政府は厚遇を受けたというふうにしてますけれども、実際そのバイデン岸田関係というようなあたり、どう映りましたか。
はい、厚遇という点ではですね、まあ、確かに、昨年、フランスのマクロン大統領が国賓で、訪米しました、
はい、
その時の豪華なもてなし、あるいはですね、ウクライナのゼレンスキー大統領12月に訪問しましたけども、はい、議会で、非常に話題を呼んだ演説もしました、
はい、
そのようなイベント性も今回はありませんでした、
うん、
共同記者会見も行われずに会談後の発信力にも欠けていたというのは事実だと思います。ただ実務的には非常に中身の濃い会談であったと思います。そしてバイデン氏と岸田氏の関係ですけども、すで、
はい、
に昨年の5月の訪日、そして昨年11月のカンボジアでの首脳会談に加えて、日米5院のクアッド首脳会談、日米韓の3カ国の会談、そして G7、G20 と多国間の外交部隊で対話を重ねていただけに、非常に自然に移りましたし、まあ、何度もバイデン氏が岸田氏の肩に手を乗せて、まあ、親しみというか、自分よりも若い同盟国のリーダーを頼りにしているというような印象を私は受けました。
スタジオにはジャーナリスト須田慎一郎さんもいらっしゃいます、
はい、ちょっとお話を伺いたいんですけれども、まあ、今回の会談ではですね、尖閣諸島に対して、日米安保条約がきちんと適用されるんだという確約を得ましたよね、これについてアメリカ側ではどんなふうな受け止め方をされているんでしょうか。
はい、今回ですね、まずアメリカ側のコミットメントを強くですね、約束する、その大前提としてですね、先ほど須田さんも申し上げていた通りですね、日本の戦後の安全保障政策の歴史的な大転換があったということ、この点はアメリカは非常に大きく受け止めております。過去の日本のように米国の圧力を受けて、その小出しにしてきた外交安保政策の決定プロセスとは異なって、今回は日本自身がウクライナの欧州の昨日は東アジアの明日という危機感、そういった危機感によって能動的な意思決定がなされたということを高く評価するであるからこそ、その日米安保5条のですね、アメリカの強いコミットメントも今回バイデン大統領が非常に強い言葉で約束をしたということが言えると思います。
でこのね、まあ、バイデンさんも含めて、5カ国歴訪、まあ、G7 の議長国としてというところもありましたけれども、まあ、これ、核なき世界ということを、まあ、岸田さんおっしゃってますけれども、この厳しい安全保障状況の中で、まあ、バイデンさんとの間ではそういう話ってあったんでしょうか。
はい、今年2023年というのは、はい、5月の広島での G7 サミット、うん、そしてアメリカは、APEC の議長国です、はい、11月にサンフランシスコで、サミットも開かれますけども、この2023年というのはですね、はい、日米が共に歩んで、ルールに基づく、うん、国際秩序、
はい、
民主主義という価値を共有する国際秩序、そして、今回のウクライナの侵略で、ロシアが核兵器の、はい、使用の威嚇を続けていますけども、これに対する強い、反対、許さないというですね、核による脅し、そして核戦争も許さないという、そういう強い、メッセージをこの1年間日米で、訴えていこうという確認が今回、会談でもなされたというふうに思っています。
なるほど。それから渡辺さん、せっかくの機会なんで、はい、アメリカの政治状況も少しお伺いしたいんですが、下院議長が、まあ、15回選挙やってようやくマッカーシーさんが、出てきたということになりましたけど、一方でその先ほど渡辺さんも分断というお話がありましたが、これウクライナの支援に関しても、まあ、白紙の小切手出さないというような発言があったりとか、ひょっとすると外交の面も結構影響するんじゃないかみたいな指摘もありますが、その辺の中で、取材されていていかがですか。
はい、ご指摘の通りだと思います。下院議長の選出 の、 まあ、混乱、歴史的混迷と言われましたけども、はい、その過程の中でやはり共和党 の、 最も最右翼と言いますか、
はい、
強硬的な保守派の発言力っていうのが非常に大きく増しました、うん、彼らはですね、まあ、外交的には孤立主義、そして財政支出の削減、これもですね、うん、国防費も正規ではないということを言っています、うん、彼らの発言力によってアメリカの今後のですね、予算編成、予算案の採決に非常に大きく影響してくる可能性があります。これは最終的にはアメリカのウクライナ支援というものがこれまでのように継続拡大する形に続けられるかどうかということ、そしてそれが不安定になってくるとですね、はい、日本も含めた同盟国に対する要求も高まってくるということが言えると思います。
わかりました。渡辺さん、お忙しい中本当にありがとうございました。
はい、
またいろいろ教えてください。よろしくお願いします。
ありがとうございました。
産経新聞ワシントン支局長の渡辺博さんに現地からお話を伺いました。まあ、その、ね、イベント的なことはあまりなかったというようなお話もありましたが、どちらかというと実務的なこれは会談になってたということなんでしょうかね。
そうですね。で加えてですね、これがゴールじゃなくて、はい、やはり広島サミット G7 というね、
はい、
じゃあ日米日欧でね、関係強化に動いているけれども、それを全体でどういうふうに、オペレーションしていくのかっていうところを考えてみるとですね、
はい、
最終的な総仕上げっていうのは広島サミットの場という形になるんではないかなと思いますけどね。
そしてその広島サミットで、ウクライナのゼレンスキー大統領に参加してもらいたいっていうのは、うん、まあ、前々から報道されていました。で、今回のこの、ね、一連の海外出張の中で行くんじゃないかっていうような話もありましたけど、結局なかったですね。
まあ、そういった意味で言うと、先ほど来からずっと申し上げているように、サミット G7 が最大のですね、
はい、
山場っていう形で持ってきますから、ここで要するにウクライナへ訪問してゼレンスキー大統領と会談を持つよりも、やはりその広島にゼレンスキー大統領ですね、
はい、
まあ、来ていただいてですね、まあ、そこで大きなセレモニー的な、ね、要素も含めて山場に持っていこうとしてるんじゃないかなと思いますけどね。
なるほど。今言っちゃうとそこが注目されちゃうからと、
はいはい、
まあ、本当にこれが、ね、うまくいくのかどうなのか、まあ、警備の面とかもありますもんね、
はい、そうですね。
続いて教えてニュースキーワードです。春節。 中国の旧正月である春節の大型連休が21日から始まります。中国政府では春節期間中に延べ21億人が帰省などで移動すると予測。帰省や旅行で移動が活発になることで、新型コロナの感染拡大が危惧されております。ゼロコロナ政策を撤廃して1ヶ月以上になるというところですが、すでにものすごい爆発しているという話もありますね。
そうですね、まあ、大前提としてはね、はい、そもそも中国製のワクチンというのが、うん、有効率が、これは厚生労働省、日本の厚生労働省で聞いたところですね、はい、当初から 10% 以下というふうに言われてたので、ほとんどワクチン、まあ、打っても効果がないという中でね、
はい、
これだけですね、移動が広がってくると、感染が爆発する、うん、でなおかつですね、重症化を抑える、効果もないわけですから、
はい、
重症化、死亡するリスクが高まってきているというところで、これ当然の動きなのかなと思いますけどね。
まあ、それに対して、ちゃんとしたデータがなかなか出てきていないということが言われてましたが、なんか14日の会見で1ヶ月で6万人亡くなったというような数字が出てきたようですね。
重要なデータって、ね、言われてますけど、感染者数であるとか死者の数であるとか、
はい、
致死率とかそういったデータを出せと言ってるわけじゃないんです。日米首脳会談でも、うん、その中国側にデータの開示を求めましたけどね、うんうん、
はい、
で何が言ってるのかっていうと、要はどういった、タイプのウイルスが広がっていて、その遺伝子配列はどうなってるのか、
うん、
つまり何が言いたいかっていうと、どういう形で変異しているのかしてないのかっていう、はい、そういうデータを提供しろと。それは出てこないんですよ、その肝心要なところが。ですから一番怖いのは、確かにそのウイルスの特性として変異をするごとにですね、感染力は強まるけど毒性は弱まる。ただ弱まるんだけども、じゃあその変異した、ね、ところに何か特殊な変異というのがあるのかないのか、毒性はどこには出てきているものなのかっていうところ、やっぱり遺伝子配列をもとにですね、
はい、
分析していかないとわからないところがあるわけですから、そこが全くブラックボックスに入っていると、やはり、中国以外の国々というのは相当警戒感を強めてくるというのは、これは当然の話だと思いますね。
それこそね、ゲノム解析に関しても、民間企業はやるなと、禁止をしているとかね。なんか、気な臭い話がいっぱい出てきますもんね。
だからその辺が、要するにデータ開示が不透明だから、やっぱ水際対策は強化せざるを得ないと。なんか、非常にこう特殊に変異した、はい、変異株がですね、入ってくるとなると、じゃあ、日本でね、
はい、
今接種しているワクチンが効くのか効かないのかっていう話にもなるんです。ようやくですね、出口が見えてきた段階なのに、ね、まあそれもですね、水泡に帰してしまう可能性とあるわけですから、だからここはですね、だから、その、日本の対応、あるいは諸外国の対応に対して、
はい、
不満を持つんであるならば、
ね、
データをね、やっぱり開示しないと、
うん、
そこはですね、対応のしようがないんだろうなと思いますけどね。
で、我々はこう水際対策、まあ、感染症対策としてやっていますけれども、中国側の反応っていうのは、日本人と、まあ、韓国人を狙い撃ちにしてビザの発給を停止するっていうような、これはね、人種とかね、あるいは国籍によるこれ、差別に当たるわけですよね。
はいはい。
全く別の話になっちゃいますね。
だからまあ、法治国家とは思えないようなね、対応っていうことなんですけれども、ただ、そういったね、中国に対して、
はい、
批判的な対応をしとってると、他の国々にも同じような対応を取るよっていうことで、はい、ある種大きなブラフになってるのかなとは思いますけどね。ただ、これは逆に考えると、
はい、
こうやって諸外国がそういった対応を取ってるということが、中国人の中でね、情報が共有され始めると、
はい、
またこれが政府批判に跳ね返っていく可能性もあるわけですから、だからそのあたりで、強硬策で出ざるを得ないという状況なんだろうなと。で、ただね、こういった動きがまた日本の国内でも、
はい、
利用というか悪用されてる節がありましてね。
ほうほう。
で、もう春の段階で、
はい、
今春の段階でやっぱり二類相当から五類へ引き下げようという議論が出てきてるわけですよ。で、別にだからといってね、全てフリーハンドにするというわけじゃなくて、
はい、
リスクを持っている、基礎疾患を持っている人であるとか、あるいは高齢者、これに対してきちんと対処していけばいい話であって、全部が全部その、ね、警戒をする必要はない、
はい、
だから、5類に引き下げていこうという、ね、方向になってるのに、いやいや中国があんなことになってるから、それは拙速じゃないのか、 もしかするとこの予想し得ないような、はい、変異株が入ってくるかもしれないんだからみたいなところでその分類引き下げをブレーキをかけるというね、うん、ところにもなんか利用されている部分があるんですよこれ。
まあね、二類五類の話であるとか、まあ、一部こう緩めた方がいいんじゃないかっていうのは前々からこう議論ありましたけど、すまないですね。
ね、あの最終的にはですね、あのワクチン接種の費用を誰が負担するのか、あるいは治療費をね、はい、誰が負担するのかっていうところに最終的に決着がついてない、うん、やっぱり医師会中心とする医療界はですね、まあ、あのそれについて公費負担の構造っていうのを、残しておきたいというところがあるんだろうと思いますけどね。
まあ、これね、あの二類というものでガチッと決まってるわけじゃなくて相当という、ね、感じがついていて、うん、まあ、基本的にはこうオーダーメイドにできると、はい、で今はあの運用面では一部5類に近いものもあるというようなね、うん、あのお医者さんからの指摘もありますので、そうしたらそこだけね、あの費用の部分だけ変えるとかっていうのもできないことないと思うんですけど、どうなんですかね。
まあ、で加えてやっぱりその辺ね、費用のところになると、はい、財務省もあの結構抵抗してきますからね、それの折り合いをどうやってつけていくのかっていう問題があるんだろうと思いますね。
今日のキーワード春節、まあ、そこから、コロナ対策というところもお話をいただきました。
セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由、仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化、支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。コージーアップ冬の防災ウィーク、東京消防庁ハイパーレスキューにインタビュー。今週の OK 工事アップは冬の防災ウィークと題しまして、1995年に発生し6434人の方が犠牲となった阪神淡路大震災から明日1月17日で28年を迎えるにあたりまして、改めて様々な角度から防災について考えていこうという企画を立てております。で、初日の今日は東京消防庁の消防救助機動部隊、通称ハイパーレスキューへの取材の模様をリポートいたします。ハイパーレスキューは特殊な技能能力を有する隊員や装備で編成されまして、多くの命を早い段階で救出することを目的としましたスペシャリスト部隊であります。まあ、入隊するというだけでも、ものすごくハードルが高いと、まずは消防士として経験を積み、そして各消防署の、レスキュー隊として経験を積んだ方々が、まあ、集まってくると、まあ、その間にね、レスキューになるには試験が必要であったりとか、それも体力試験と、そして、筆記試験と、ね、様々な試験、そして現場を釘に抜けてきた、方々が、所属する消防署長の推薦を受けてこのハイパーレスキューに集まってくると、まあ、東京消防庁の中でも精中の精ということであります。で、そんなハイパーレスキュー、まずが部隊が発足した理由について、東京消防庁第二消防方面本部消防救助機動部隊、杉本隊長にお話を伺いました。お聞きください。
平成7年に発生した阪神淡路大震災の教訓から、当時通常の消防力では対応が困難な災害に対して今まで以上の特殊な技術能力を持つ隊員と大型重機や救助用資機材、消火のための大量の水を遠距離まで運べる装置など機動力を持ち、多くの人命を早期に救出することを目的とした新しい部隊として消防救助機動部隊が創設されました。
阪神淡路大震災、これがきっかけとなっていたと、まあ、様々な課題がここで浮き彫りになったということでありました。まあ、都市のが麻痺するほどの甚大な災害が発生した場合には、通常のまあ消防力で対応が難しいとこういう場面が出てくる。そうした教訓から、この消防救助機動部隊、ハイパーレスキューとこういうものが創設されたと。で、発足以降は通常の災害現場に出場するのはもちろんのこと、2011年の東日本大震災であったりとか、あるいは、まあ、もう、年としては一昨年になります。1年半前の、熱海の土砂災害。 など、大規模な自然災害事故の現場で救出救助活動を展開されました。まあ、全国の消防と連携をしながらですね、多くの人命を救ってきているということであります。で、このインタビュー、私が取材に伺ったのは京浜島、大田区京浜島を拠点とする、東京消防庁第二消防方面本部、消防救助機動部隊、羽田空港であるとか、うん、まあ、目の前が羽田空港である、あるいは、はい、石油タンクの火災などというようなね、ところにも備えている部隊でもあります。で、消防庁、東京消防庁の中には管内10の方面に区分けされているんですが、そのうちにの5つに、震災であるとか大規模災害、核化学生物災害 NBC 災害に対応するという、うん、ハイパーレスキューが配置されています。で、この第二方面本部は隊員が60名、いらっしゃいまして、うん、毎日勤務されている隊員の方は3名、そして、19人が所属する3つのグループが交代で勤務しまして、365日24時間体制で出動に備えていると、今もそれに備えているグループというのが3倍をしているわけなんですが、この本部はね、ハイパーレスキューにしかない特殊な消防車、重機もたくさんあると、乗り物大好き少年にはたまらないというところでもあるんですが、屈折放水投射というね、これは福島第一原発の事故でも放水作業で使われたものであるとか、あるいはクレーン車とかね、ドラグシャベル、まあ、ショベルカーであるとか、あるいは、ホイールローダーというね、前に、先頭のところにこう大きな、バゲットがついているような車両であるとか、うん、様々なものがありました。で、そんなね、このハイパーレスキュー、いろんな訓練を行っていますが、昔と比べますと大規模災害も多様化しているという話があります。再び杉本さんのお話です。
大規模災害も年々そのすごい多様化してきてまして、で、まあ、一番近年ではやっぱり土砂災害が非常に多い状況になってます。はい、昨年では機動部隊では熱海の土砂災害に出場して、で、まあ、その時の教訓をもとに、昨年は土砂災害技術の向上を目的とした訓練を重点的に実施して、まあ、技術のレベルアップを、図りました。
土砂災害の時っていうのはやっぱり土砂をかき出すっていうのが一番まずは時間と勝負しながら戦っていくってことになりますか？
はい、そうですね。まずやはりその、要救助者の方が生存した状態で埋もれている可能性があるので、やはりその手掘りだったりとかっていうその技術ですね、どういうふうに掘ったりとか、あとはその、まあ、マンパワーで活動することになるんですけども、はい、それをどういう形でこう掘り出すかとかっていうのをみんなでいろいろ研究したりとかして訓練してました。
まあ、要救助者がいるということになると、まあ、いきなり重機を入れてというわけにはなかなかいかない、まあ、もちろん瓦礫を重機によって撤去しながら、手掘りで掘り進むということが必要になってきます。まあ、ただ現場に入っていると全体がどういうところかっていうのがなかなか把握しづらいというところもあって、はいはい、結構ね、最新の技術を使ってその辺をカバーするということもあるようです。杉本さんのお話再び。
今現在なんですけども、うん、その新しいそのドローンが入ってきたりとかっていうので、はい、で今その昔まではヘリ映像とか、うん、あとはそのまあ一般の方たちと一緒に、まあ、メディア の, そのテレビの上空の映像を見て、で初めてその全体的なその災害の規模を私たちも知るような感じだったんですけども、うん、今はもうそのドローンを使って、でそのドローンを映像を見ながら、はい、その現場の人間が、その時にすぐにその現状の全体図が分かるようになってますので、なのでより早くそういうふうにこう大体ここに流されてるだろうとかっていう判断はしやすくなったと思います。
まあ、こうした最新の技術であったりとか、あるいは装備も充実して新しいものができてということの進化はあるんですが、まあ、一方でやっぱりこうやるのは最終的には人、しかも一歩判断を間違えると本当に危険な場面に遭遇するということになっています。で、そういう中で隊を率いるということになると何が重要になってくるのか、杉本さんが心がけていることも聞いてきました。
私は、隊員とよくお互い、会話してます。まあ、仕事とかプライベート関係なく、まあ、趣味の話であったりとか家族の話などたわいもないことなんですけども、まあ、勤務中だったりとか勤務外だったりとかっていう、 で、まあ、私の役目は、まあ、そのタイの舞台の話しやすい雰囲気をこう常に自分から作ることだと思っています。
やっぱりそうするとあれなんかおかしいなって隊員が感じた時にすぐ情報が上がってくるとかそういうところは変わってきますか？
そうですね、ちょっと私の考えになるんですけども、やっぱりその話しやすいっていう雰囲気を作れば、そういうこうちょっとした気づいたことでも隊員がこう自分に報告してくれますって、やっぱりそういうのはすごい私の中では大事だと思ってます。
やっぱり現場に行ってすぐに取り掛かるってもちろん時間との勝負なんですけど、うん、一方で情報をこう集めてきてどこにリスクがあって、そしてどこに要求者がいるんだろうっていうのって、まあ、これ各々にやっぱりそれぞれの感覚があって気づきがあると、うん、だそれを最終的にこう体調に集約してで取り掛かるっていうですね、ところでこのチーム力っていうのは非常に問われてくるんだと、うん、いやこれだけやっぱりいろんな技術が進化していても最終的には人なんだなっていう、ね、うん、でそれが、まあ、この都市の安全だとかっていうのを、まあ、縁の下で24時間365日支えてるんだなっていうね。
まあ、最新の技術ももちろん必要なんだけども、はい、最終的にはそのね、うん、人のね、経験になってくるっていうのはなるほどその通りなんだろうなと思いますけれども、うんうんうん、ただそのあたりをね、はい、精度を上げていくためにこれだけの苦労努力がされてるとはちょっと知らなかったですけどね、はい、
まあ、このね、いつどこで発生するかわからないという自然災害にどう備えるか、はい、まあ、明日1月17日で28年を迎えます阪神淡路大震災が創設のきっかけとなった、東京消防庁消防救助機動部隊ハイパーレスキューの活動をリポートしました。そうだ、消防庁の方から一言、冬なんで火事気をつけてくださいね、うん、ということも おっしゃっていました。工事冬の防災ウィーク、明日以降も特集してまいります。ぜひお聞きください。
あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中、ぜひチェックしてみてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中、飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひご覧になってください。忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん、日本放送のポッドキャスト、YouTube でお楽しみください。